神様がお定めくださいました今日の安息日を皆さんとご一緒に感謝し、神様の御名を褒めたたえたいと思います。また今日の安息日にたくさんの方々が祈りの込めてご奉仕してくださっていますことを心から感謝いたします。第二礼拝においでくださいました皆様方を心から歓迎し、また感謝いたします。イエス・キリストというお方はたびたび自然界のものや聞いている人々がよく知っているもの、また身近なものを例にとってお話をなさる方でした。聖書を読んでいますと、イエス・キリストは本当に数多くのお話をなさっておられますが、そのお話の多くは自然界のものが例にとられていますし、人々がよく知っているもの、身近にあるもの、そのようなものがイエス・キリストのお話の中に多く出ていることを知ることができます。そのような方法によってイエス・キリストは興味深く人々にお話をなさいました。聞いている人々の注目を集められたわけです。聞いている人々も時間が経っても、あの時にあの話をなさった、あのことを例にとってお話しなさったということを思い出すことができたんだろうと思います。新約聖書の一番最初の書簡はマタイによる福音書というところですが、このマタイによる福音書の5章から7章のこの章は山上の水訓というふうに呼ばれているところです。山の上で説教なさったイエス・キリストのお話が載っているところです。時は今から2000年も前ですので、ずいぶん昔にイエス・キリストがお話しなさったお話が載っているわけですけれども、聖書の言葉は時代を問わず国を問わず今日もなお神様ご自身が私たち一人一人に向かって語られているメッセージですので、2000年前に語られたその同じイエス・キリストのメッセージが今日今私たち一人一人に向かっても語りかけられています。今日そのイエス・キリストの御言葉を皆さんとご一緒にお聞きしたいと思います。イエス・キリストはこのようにおっしゃいました。あなた方は世の光である。あなた方は世の光であると山の上で説教なさいました。イエス・キリストは突然にあなた方は世の光であるとおっしゃったのではありませんでした。実は昇ってくる太陽をご覧になってあなた方は世の光であるとこのようにおっしゃったのです。ですから聞いている人々も昇ってくる太陽を見ながら、イエス・キリストもその太陽を見ながら、皆その意味を知ることができました。輝かしい朝の光の中に、周囲の丘に点在する町々や村々がだんだんと浮かび上がってくる、太陽の光に照らされて暗かったところが明るくなっていく、その光景を見ながら、あなた方はこの世にあって光ですとイエス・キリストはお話しなさいました。それを聞いた人々はそのことの意味を、またその言葉をその後時間が経っても思い出すことができたのではないでしょうか。太陽を見ながらイエス・キリストはお話しなさった、あなた方はこの世にあって光となるのです、暗闇の中に輝く光となりなさいとおっしゃったその言葉を、人々はいつまでも覚えていることができました。またイエス・キリストはその町々を指さしてこうおっしゃいました。山の上にある町は隠れることができない。イエス・キリストの言葉は印象深く、また興味深く、いつまでも印象として残る、そのようなお話でありました。またイエス・キリストはこうもおっしゃいました。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい。野の花がどうして育っているか考えてみるがよい、このようにおっしゃいました。突然このようにおっしゃったのではありませんでした。 イエス・キリストは野山に花が咲き誇っている光景の中で、みずみずしく朝露に濡れた花を指さしておっしゃったのです。ですから、聞いている人々もその場所にいて、実際に花を見ながらキリストの言葉を聞いたのであります。ですから、野の花がどうして育っているのか、当たり前に見える、いつも見慣れている花を取り上げてイエス・キリストがおっしゃったとき、その花の一つ一つの仕組み、二つとして同じ花がなく、本当に成功にできているその花に注目を集められた、このイエス・キリストの言葉は人々に深い印象を与え、そしてその言葉は先ほどの言葉のようにずっと記憶に残る言葉となりました。イエス・キリストの時代のパレスチナの人々は城壁を巡らした町々に住んでいたと言われています。これらの町は丘の上また山の上にありました。日没になりますと門が閉じられたと言われています。日中はその門を出て、その町仕事のためなり、その他の用事で外に出かけていく人々がいました。しかし日が暮れる頃にはその門に間に合うようにと、人々はその道を急いだと言われています。暗くならないうちに門に着くようにと、大変な登り道を急いで進んで帰らなければなりませんでした。イエス・キリストはそのような人々の生活の様式、そのような日常を例にとってこのようにおっしゃいました。命に至る門は狭く、その道は細い。命に至る門は狭く、その道は細いとおっしゃったのです。狭い道、上り坂、これはイエス・キリストを信じる人々の生涯を象徴的に表しています。日が暮れる前に、門が閉じられる前に、急いで上り坂を行かなければならなかった当時の人々は、命に至る門は狭く、その道は細いのだとイエス・キリストがおっしゃったその言葉を、自分たちの日頃している行動と合わせてよく理解することができました。霊的な命の道を登ろうとするときには、どんな困難があろうとも私たちは進んでいかなければなりません。私たちを待っていてくださるイエス・キリストを目指して進んでいく日々でありたいと思います。このようにイエス・キリストという方は、人々がよく知っているもの、身近にあるもの、自然界のものなどを例にとって真理と呼ばれているものを分かりやすく興味深くお話しなさいました。そしてその言葉は今日の私たち一人一人に向かっても語りかけられています。同じように真理が私たち一人一人に向かっても語りかけられているわけであります。今日も私たちに語りかけられている御言葉を皆さんとご一緒に聞きたいと思います。先ほど司会者に聖書の朗読の時に読んでいただきましたマタイによる福音書5章の13節の御言葉をもう一度お読みしたいと思います。旧約の聖書、新共同訳の聖書ともに6ページに記されています。山の上で説教なさったイエス・キリストのお話の中の一つの部分をお読みしたいと思います。 マタイによる福音書5章の13節です。イエス・キリストはこのようにおっしゃいました。そして今日私たちにこのように語っておられます。あなた方は地の塩である。もし塩の効き目がなくなったら、何によってその味が取り戻されようか。もはや何の役にも立たず、ただ外に捨てられて人々に踏みつけられるだけである。イエス・キリストは塩を例えにお話しなさいました。あなた方は地の塩であるとこのようにおっしゃいました。塩は当時の人々にとっても、また私たちにとっても大変身近なものの一つであると思います。数多くある調味料の中でも塩味、塩というこの味は他のものでは代用ができないものではないかと思います。塩は他の食材と混ざり合わされて味を引き立たせていくという役目を持っています。隠し味の役目ということもできるかと思います。塩自体は食材と混ざり合ったときに目に見ることはできませんが、食べたときに塩味が効いているか効いていないか、足りないか、塩味が強すぎるかというのはすぐわかります。塩の存在は食材と混ざり合ったときにはわからなくとも浸透していくものですので、必ずそれは私たちが口にしたときにはっきりと確認することができるものです。その味が消されてしまうということはありません。食材と混ざり合っている以上は必ずその味というものははっきりと現れてきます。ホワイト人は祝福の山の45ページの中に、この塩について次のような言葉を書いておられます。塩はそれを加えた物質とよく混ぜねばならない。保存するためには塩は浸透しなければならない。そのように人々に福音の救済の力が及ぶのは個人的な接触と交わりによってである。個人的な感化には力がある。私たちは益を与えたいと思う人に近づいていかなければならないと、ホワイト人はこのように書いておられます。塩が他のものと混ぜ合わされてその役目を果たしていくように、塩が浸透してその味を引き立たせていくように、それを伝道というものと結びつけておられます。私たちは人々の中に入っていかなければならないとホワイト人はおっしゃっています。人々と親しくなり、そして良い関わりを持って、私たち一人一人の存在が周りの方々に良い影響を及ぼすように、良い感化を及ぼす存在となるように、あなた方はこの世にあって塩のような役目を果たして存在しなさいとこのようにおっしゃっているわけであります。塩の役目と魂を救いに導いていく伝道というものが同じであるということであります。私たちもこの塩の役目ということと重ね合わせて、多くの方々と親しくなり、知り合いになり、そして良い関わりを持って、この世の中で塩としての役目、イエス様の香りを放って、その方にイエス様のことを少しでも知っていただくことができるような言葉かけや行動をしていくことができる、そういう存在でありたいと思います。 事実、イエス・キリストという方は多くの人々と交わられました。ご自分の方から人々のところに出向いて行かれて、そして人々との時間をお過ごしになった方です。時にはそのことが批判の対象になったこともありました。税金を取り立てていた主税人や遊女、パリサイ人と呼ばれている人たちと多くの場合食事をなさって、一緒に食事をし、また触れ合い、その方々の救いのために一生懸命にお働きになられた時に、イエス・キリストはあのような人々と食事をしているというような非難を受けたこともありましたけれども、しかしイエス・キリストはいつでも多くの人々と積極的に交わりを持たれる、そのような方でした。そういうふうに考えていますと、イエス・キリストはまさに地の塩として、ご自分が自らその模範を示された方であるということが言えます。人々のところに出向いていき、良い影響を与えられ、素晴らしい感化を及ばされた地の塩となられたイエス・キリストのことを思うときに、イエス・キリストは言葉だけの方ではなく行動も伴っていた方でいらっしゃったということがわかります。塩にはもう一つの大切な役目があります。それは防腐剤としての役目です。腐敗を防ぐものとしてこの塩の役目というものがあります。ホワイト夫人はそのことに関連して、各時代の希望の中間の218ページの中に次のような言葉を書いておられます。彼らはちょうど塩が腐敗を防ぐように、地の塩となって人々の悪を防止するのである。彼らはちょうど塩が腐敗を防ぐように地の塩となって人々の悪を防止するのであると、ホワイト夫人は書いておられます。この世の中にあって、私たちは人々に良い感化を及ぼす、人々と知り合いになってイエス様のことを人々に紹介していくとともに、悪を防止するという大切なもう一つの役目があります。イエス・キリストはヨハネの福音書の7章の7節でこのようにおっしゃいました。世はあなた方を憎み得ないが、私を憎んでいる。私が世の行いの悪いことを証ししているからである、とこのようにおっしゃいました。イエス・キリストはこの世の悪を指摘され、罪を見責し、人々から憎まれたことがありました。まさに地の塩として人々の悪を何とかして食い止めて、人々が正しい選択をし、そして本当の喜びや幸せや希望を持つことができるようにと、悪というものを決して容認なさらなかったお方です。そのためにイエス・キリストは人々から憎まれました。またイエス・キリストは次のようにもおっしゃいました。もしこの世があなた方を憎むならば、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておくがよい。私たちももしイエス・キリストの模範に倣うならば、私たちも同じように人々から憎まれることがあるでしょう。それは正しいことのために生き、罪を容認しない立場を取るならば、イエス・キリストが受けられたような状況に私たちも同じようなところに立たされます。事実、旧約の預言者と呼ばれた人々は当時の人々の罪を指摘し、警告のメッセージを語るという役目を果たしました。彼らも罪を容認することはできませんでした。人々が正しい道に帰るように、正しい選択をし、神様の祝福に預かって 本当の喜びと希望を得ることができるように、旧約の預言者は常に神の正義という立場に立っていました。この世の見張り役、見張り番のような役目を彼らは果たしていたのです。事実、私たちのこの世は多くの腐敗、また堕落した状況の中にあります。悪魔サタンは常に人々にこの世の楽しみだけを求めさせて、一時的な快楽という偽物の中に閉じ込めようとしています。サタンの誘惑、惑わしはますます激しく巧妙になっている、そういう現実の中で、地の塩としてこの世の悪を食い止め防止し、人々に喜びの道を、祝福の道を、本当に生きがいのある道を、正しい道を紹介することができる人々はクリスチャンであります。地の塩としての役目を与えられている人々こそ、この最後の時代に果たすべき役割を持って存在しなければならないクリスチャンの一人一人であると言えます。あなた方は地の塩である。もし塩の効き目がなくなったら、何によってその味が取り戻されようか。もはや何の役にも立たず、ただ外に捨てられて人々に踏みつけられるだけである、とイエス・キリストはおっしゃいました。同じ福音書の中にマルコとルカですけども、ここにも塩について記されている言葉があります。マルコによる福音書は9章の50節のところに、マタイによる福音書と大変似通った言葉が記されております。口語訳のページでは67ページです。新共同訳の聖書では80ページに記されています。マルコの9章の50節をお読みいたします。マルコ9章の50節に次のように記されています。塩は良いものである。しかしもしその塩の味が抜けたら、何によってその味が取り戻されようか。あなた方自身のうちに塩を持ちなさい。そして互いに和らぎなさい。三条の水君マタイの5章の13節のところに書かれていた言葉と大変よく似通っている言葉です。塩の味というものが他のものではそれを補うことができない。塩は塩としての役目を果たさなければ何の意味もないというふうに考えた、味が抜けてしまったというその状態は、なんと惨めな、また残念な姿を表していることでしょうか。ルカによる福音書は14章の34節と35節に、ここもやはり似たような言葉ですけれども、塩について記されています。口語訳では115ページです。新共同訳では138ページです。ルカによる福音書14章の34節と35節をお読みいたします。塩は良いものだ。しかし塩も効き目がなくなったら、何によって塩味が取り戻されようか。土にも肥料にも役立たず、外に投げ捨てられてしまう。聞く耳のあるものは聞くが良い。ここにも塩味がなくなった状態のことが記されています。共通して塩味がなくなってしまう、その塩の役目が果たされていない状態は、 もう役に立たないものとして外に捨てられてしまう、人々に踏みつけられてしまうのだと聖書は述べています。これに関連してホワイト氏は祝福の山の46ページに次のような文章を書いておられます。キリストの御言葉を聞いていた人々は味を失って役に立たなくなったので、外に捨てられた塩が道端で白く光っているのを見ることができたとホワイト人は書いておられます。外に投げ捨てられて踏みつけられるだけだとおっしゃったのは、実はそういう光景が見られたということです。塩が道端に捨てられていた、もう役に立たなくなった塩は道端に捨てられていて、その上を人々が歩いている、そういう光景が実際にあったということを私たちに示しています。役に立たなくなり外に捨てられている塩を見たとき、あなた方はこの世にあって塩の役目が与えられているのだということの意味を聞いている人々はよく理解することができたと思います。あのような道端に捨てられて人々に踏みつけられる、そのような存在にはなりたくないと誰しもが思ったことだと思います。そのようなものにならないように、この世にあって塩としての役目を果たして存在していくということがいかに大切なものであるのかということが、この言葉を通して今日の私たちにも教えられています。ですからこの言葉は大変厳粛なメッセージであるということが言えます。先ほどの祝福の山の46ページの言葉の後には次のような文章が続いています。それはパリサイ人の状態と彼らの宗教が社会に及ぼす影響とをよく表していた。それは神の恵みの力が去って冷たくキリストなきものとなったすべての人の生活を示すものであるという言葉です。塩味を失った塩、それはパリサイ人の状態を表しているのだということです。パリサイ人の状態というのは愛のない宗教でありキリスト抜きの宗教というふうに言い換えることができます。形式的なものにとどまっているというふうにも言えます。心がイエス様の方に向けられてはおらず、形の上では言葉の上ではイエス・キリストの宗教のように見えますが、しかしそこには愛はなく、イエス・キリストが度外視されているキリスト抜きの宗教であるために人に良い感化を及ぼすことができない、そのような状態を表しています。残念なことにこのパリサイ人と呼ばれた人たちは多くの知識を持っていましたけれども、愛がなくキリスト抜きであったために人々に良い感化を及ぼすということはできませんでした。ですからキリストはたびたびこのパリサイ人の姿を指摘なさって、それを改めるようにと何度も何度もお話しなさったことが聖書の中に記されています。塩の味、それをこの世界の中にあって私たちが醸し出していくこと、この世にあって塩としての役目を果たしていくようにと、イエス・キリストは私たち一人一人に今日語りかけておられます。塩の味、それはイエス・キリストを信じる者の力であり、私たちの心の内にあるキリストに対する愛こそ塩の味となって出てくるものであります。 今日の修法の中の瞑想の言葉に書いていただきました文章をお読みしたいと思います。先ほども引用させていただきましたホワイト夫人の書物であります祝福の山の47ページの中から引用させていただきました。愛が心を満たすと、それは他の人々に向かってあふれ出る。それはその人々から親切にされたからではなく、愛が行為の原則であるからである。愛は品性を変え、衝動を支配し、敵意を抑え、愛情を交渉にする。この愛は宇宙のように広く、天使たちの愛と調和する。その愛を心に抱けば、全生涯を美しくし、周りのすべてのものにその祝福を注ぐのである。私たちを地の塩とするのはこれである。ただこれだけなのである。イエス・キリストは私たちに、あなた方は地の塩であるとおっしゃっておられます。この世にあって塩としての役目を果たして存在しなさいと私たち一人一人に語りかけておられます。イエス・キリストの愛を心に宿して、イエス・キリストの愛の香りを放つものでありたいと思います。人々と親しく交わり、その人々の中に入っていき、そして良い感化を及ぼすことができる存在となりたいと思います。それとともに悪を防止し、人々に正しい道を、喜びの道を、幸せの道を示していく、それをお伝えしていく存在でありたいと思います。新しい年を迎えて、この1年地の塩としてイエス様の働きをさせていただき、イエス様に用いていただきたい、そのような1年としたいと思います。